注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
どうも。本年一発目2022年、
おめでとうございますね。
おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。
なんか雷神でね、はい、すごい興奮しましたね。
そうそう、本当に年末の年末でしたね。収録したのがね、30日、そう、日またいで30日とかで、おお、すごい翌日に更新されている
、小泉
さん、
ありがとうございます。斉藤対朝倉、
いや、あのね、こうね、あれはね、見ました？
見ましたよ。
すごかったでしょ。でも
すごかったですね。
なんとかね、
この、いや、朝倉未来はやっぱ強いんだってことが、ね、いや、
だからそれが面白くて、うん、1年前、その、僕がこの間喋ったように、うん、その2020年の11月に、うん、朝倉未来のためにこうフェザー級ベルトが新設されて、はい、タイトルマッチとして初戦で、まあ、斉藤豊にとやって斉藤豊が勝ったわけだけど、まあ、あの時の朝倉未来ってもう2018年初参戦時からのこの連勝と、はい、YouTuber としてのその登録者の増加と、はい、もうなんかカリスマが頂点極めてた頃で、
そうですね、
行ってみたらもうあそこで明らかにおごりがあったんですよね。もう
なんかね、あの時さ、うん、だって一度負けてみたいって言ってましたもんね。
だからそういうのもちょっと舐めた発言なんですよ、うん、言ってみたらね、まあ、もう本人すごい悔しい、ものすごいこう負けず嫌いっていうのは当然わかるんですけど、まあ、あれはそういうポーズみたいなところもあるんですよね、で、まあ、明らかにこうおごりがあってそこをもう鼻っ柱をまあ折られて、うん、でもまあ彼はそこで終わらなかったっていうところでは大したもんだなと思ったし、う
ん
う
ん、まあ、その後負けてましたもんね、あの、
そだからとかに、そう、つまりこの間も言ったそのビギナーズラックっていうのは、うん、つまりその喧嘩とそのアウトサイダーってい う, こう、うん、まあ、インディーズなそのところからのし上がってきて、そのメジャーな大舞台で、うん、あの格闘家たちをどんどん倒していったっていうのがこう箔がついていったんですよね、うんうん、でもやっぱりそれはその限度があるっていうか、本当のそのランカーたちとやるときにじゃあできるかって言ったら、やっぱりその首都の王者のサイトには勝てないとか、まあ、その後のその柔術のね、もう盆栽柔術のクレベルにはまあっさりやられちゃうとか、まあ、だからそういうあの2連敗っていうのは本当にその正規体重66キロでの2連敗だったわけで、まあ、本人のところで思うところあったでしょうね。そのというのもやっぱりその YouTuber としてもやっていきたいっていう思いがあれば、うん、なおのこと格闘家としても絶対ブランド落としたくないじゃないですか、
うん、まあ、格闘家のブランドあってこその YouTuber、
ね、そうです。だから自分はなんか YouTuber として格闘技盛り上げてあげてるんだぐらいのことを言ってるけど、うん、いやいや、ライジンありきですよそれはっていう話で、でもやっぱりそれはミクル本人も多分分かってると思うんですよね、うん、だからまあ絶対に負けたくないって意地は本当に今回見えたなっていう、うんうんうん、でまあ、こういうその1年かけて育ってきた対立軸みたいな部分で、うん、やる前からもうストーリーが熱々だったんだけど、うん、こういうのって往々にして試合はつまんないってことがあるじゃん。
あるあるある。
だけど試合がさらにその上を行く試合っていうのは、うんうん、なんかとんでもないものを今見てるなっていう気がねして、すごかったですよね。で、まあ、どっちかといえば僕斉藤に肩入れして見てたんで、あ、負けてしまったって、
まあ、貧乏人ですからね。
まあちょっとまあ放心状態というかね、あ、斉藤負けたか、まあ、でもとはいえいい試合だったって、うん、なんとなく、でもこの気持ちってこうどう収めるんだこの年の瀬にみたいな時に、はいはいはい、まさかのダークホースじゃないけどまさかの扇久保優勝っていうこのハッピーエンドというか、すいません、なんか扇久保俺冗談でなんかね勝てばとか優勝したらいいのにとか冗談で言ってたんだけど、うん、ごめん本気で今応援してますみたいな、
まあ、朝倉大はね拳を骨折してたみたいなね、やっぱ一日複数の試合するのはちょっと空手の大会と違うんだからって思いますよ、
うん、そうですね、まあ、とはいってもやっぱり総合格闘技なんで、朝倉海はやっぱりこのパンチに頼りすぎつうかね、うん、強打強打でやりすぎで、じゃあそれが封じられた時にどうやってテイクダウンしてこう抑え込んでとか、まあ、関節に行くとか蹴りを使うとか、まあ、多様性がなくてね、本当パンチ一辺倒だった1年でしたよね、試合もね、まあ、そういうのがまあこう出てしまったというか、だから扇久保って言ってみたらもうちょっとキャリアピークも過ぎて、なんかちょっと試合も全部判定だしあんまし面白くないし、そんなに人気もなかった正直言うとね、まあなんか、あ、また扇久保、おぎちゃんつんだけど、おぎちゃんやっぱ出てんだなって思ってて、そしたらこう1回戦のもう優勝候補ダークホースね、だったあのね、あの人井上直樹ね、彼が優勝するんじゃないかって見立てが多かったわけですよ。まさかのね、
もうこれまで無敗って言ってましたもんね。
そうそう、だからまさか井上直樹をラウンドごとに小木ちゃんが覚醒してね、うん、圧倒しだしたから、うん、すごいと思って、うん、それも感動したんだけど、うん、いや、決勝戦はじゃあ朝倉海と小木ちゃんかなんつって、うん、 もう小木ちゃんいっそ優勝しちゃいよかっこ笑いぐらいの LINE のやり取りしたんですよ、うん、あのユーティスの安倍さんとかと。だから決勝戦が本気で強くて、うん、やべえもう小木ちゃん頼むから優勝してくれってなっちゃってもう時間経つごとにね本当にどんどん覚醒しヒーローみたいな顔つきになってきちゃって、うん、すげえすげえつってもう朝倉海まさか負けちゃうのと思ったら、うん、本当にいいとこなしで負けちゃうっていうね、うん、そうでもまあまさかのこの大木久保って入場曲が吉田拓郎の落葉なんですよ。もう1年の、ね、メインイベントで落葉鳴り響くっていう これ何これとか僕は非常に感動した。
なるほど、うん、俺は地上波しか見てないからその辺見てないですよ。
あれ
乗ってない？地上波にかかって
かかってんじゃないかな。
あ、覚えてないですね、
うんうん、あじゃああれですか6時から見たって感じで。
そうそうそうそう、まあ録画して追っかけ再生で、うんはいはいはい、だからいつの間にか年が明けてたみたいな、はいはい、
そうですね。いやなんかね、そのミクルと斉藤があまりにハードすぎちゃって、なんていうかこうね、この気持ちをどう収めるかってい
う時に、いや朝倉ミクルのね、うん、パンチの強さがすごかったですね。
すごいですね。2ラウンドでしょ。あのいいの入っちゃってね。
うん。うん、いやもうガツンってもうちょっとパンチの強さが、うん、まああの、はい、ほらなんだっけ。キックでこれからボクシングに行く人
天心
がとにかくパンチが強いじゃないですか。天心の強さをもう一回見せられた感じがした。
まあ前田明なんかもね言うともう
ラウンドが、うん、階級が 2,3 個上ぐらいの強さのパンチを放ってる感じする、
うんやっぱり、ね、フィジカルをねかなり強化したっていうのはね、うん、明らかに見て取れるというかもう自信みなぎってましたからね、うんま
あ、でもね一番感動したのはカズの息子でしたよ。
いや爽やかでしたね。もうい
やなんかね
オープニングとしては100点満点でしょうね、
まあ、最後ね、うん、サッカーボールキック顔に当たってないからあれって思ったんだけど、うん、だけどね試合の後もう歓喜は待って何をするかっつったら、うん、お父さんのところにかけていくっていう、そうだからあれだけ観衆がいても、う
んうんうん、お父さん
うんうん、多分そこしか意識してなかったんじゃないか
ぐらい。だってインタビューでもお父さんお母さんって言ってるから、まあ、そういうねこうオンオフがないんだなこの子って、もう本当にこう、うん、ただそのあの子ってでも言うたらその宮田ってねあの宮田和之だったっけ、うんね
はい、
レスリングのね、
はいはいはいはい、
彼がやってるブレイブにもう本当にそのデッチみ、ね、あの住み込みでもずっとな、うんうん、やってるっていうところで本当にまあ意気込みはちゃんとあるんだなっていうところで、で彼はでも今後も本当見たいなっていう感じがしますよね、
あとね刺さったのがね、うん、カズが彼に送った言葉で、
はい、
チャンスは何度も巡ってこないって、
本当そうですね、
それだーって俺のこの低たらくはそれだーってすっごい刺さった。
いやなんかあのカズとかは会場に来てたのはテレビ出ましたか、
う
ん、
出て
ですね、まあ、白ずくめで
そうそうそう
あのこの会場で一番強いのカズだろうってもうね存在感が圧倒的すぎるっていうか、
そうですね、
であの対戦相手の勇姿もまた良くて ね、
よかったですね、
あいつがまたいいんすよ爽やかで
なんか CG みたいな顔してる
あの入場だけはマクレガー級なんて言われててね、確かに面白いなと思って、で あの人が負けて鼻血ボタボタね、もう序盤から鼻血ボタボタ出て、うん、結構血まみれで負けちゃって、
あ
だけどあれそのカズがその相手の勇士にもありがとうってハグしてくれたって、うん、あの白ずくめのあの一丁羅で血だらけの僕をハグしてくれて、うん、カズさんはなんてすごいんだってこう勇士も感動してて、
まあ、田中角栄がスーツで田んぼに入ってくみたいな
、まあ、いやまあまさにそうカズって絶対それ意識してるのか意識してると思うんですけどね、もうどこでもカズを演じなければみたいなのはもう身に染みついてるんだと思うんですけど、まあ本当スーパースターってこういうことだろうみたいな感じはね、まあ本当オープニングとしてはめっちゃつかみがもう完璧
白いタンクトップ
いや良かったですね、まあいい興行でした
ね。そうですね、
そうなんですよ、まあね、
はい、
そんな感じです。
そんな感じでしたね。
てか大丈夫なんですか昨日は。
昨日はね、具合悪くなって、ね、またゲロ吐いちゃって。
前いつでしたっけあれね。
前ね、10月ぐらいだと思うんですけど、昨日も本当体調のコンディション調整失敗して、昨日ランニングしたんですよ。5日に1回やってる。で、寒かったから、最近薄着でやってて、毎回寒くて凍えてたから、ちょっと厚着でやったら、それでちょっとね、自分の感覚が変になっちゃって、冬場はそんな汗かかないんだけど、厚着してて案外書いてたことだなって具合悪くなってみて分かったんですよ、その後水をガブ飲みするのを怠っちゃって、それで
そんなに汗で出てるもんなの？
なんか出てたみたいで、 失敗したんですよ、はいはいはいはい、それで脱水症状でね、はい、頭痛と嘔吐でもうヘロヘロになって、はい、あの佐藤さんが来るって言ってた時間が一番マックスで悪かったんですよ。
なんか俺さ、これから後で12時ごろ行きますよって10時過ぎに俺確かメールしてるんですよ、うん、あの時は全然大丈夫
だった。あの時もちょっと頭痛いって
。あ、本当すか。なんかすぐに返事来てぜひぜひって言ってたから。
そうだから
大丈夫なんかな。
そう、そこでイブ飲んだんだけど、はい、全然効かなくて。
あ、そうなんだね。
そう、それで、はい、でもだんだん効くんじゃないかみたいなことやってるうちに悪くなってったんですよ、はい、
あ、そうなんですね。大変よ。もうちょっとで小泉さんちってところまでね、俺来て。
そう、本当申し訳なかった。
いや、全然全然、ドライブがてらって感じでしたけどね。
ですので、次回以降、こう。
なんか俺心配しちゃった、小泉さん、前、だってそんな前じゃねえし、あれ。なんか病気なんかなとかね、ちょっとなんか思っちゃって。
まあ多分そうだと思うんだけど、だから夏、冬場、
まあ、だからあの時もランニングしてたって。
そう、経口補水液もね、作ってないから、うん、やっぱちゃんと作んないとダメだなって思って、そう、反省しました。
怖いな。寝たらすっかり。
そうですね。
前回もそんなことおっしゃってましたよね。なんかね、一晩寝たらすっきりなんてね、
前回はその後運転して、運転中にゲロ吐いて。
いや、もう背中見てる限り死にそうだったから、もう大丈夫かあれと思って。
路肩に止めて、ドア開けて、って。
よくへ、ケロッとしてるのか逆にびっくりっていうかね。そうなんですかみたいな。大丈夫なんですかみたいな。
ねえ。うん、恐ろしい目に遭いました。皆さん気をつけてください。
大変ですね。
冬場だからって水分補給を怠らないように。
そうですね。
はい、じゃあ今日は古畑任三郎シーズン2の
1回目、
ね、1から3話いこうと思います。
そうですね。テレビであったよな、古畑あった。なんか多分こんなぐらいの時期じゃないかな。あの1月に確かね、ね、引きに出ます。あ、1月10日だね。1996年1月10日初回放送ですね。お菓子屋さんま。1996年ちょっと何年前だ、かれこれもう結構だね、28年前とかなんのかな。もう
そうですね、お菓子屋さんまが弁護士、
6年前とかか、さんまが弁護士、押水清。
そうで、完全犯罪を狙うと。
そうですね。まあ古畑といえば菓子屋さんま会っていうのがあったんですけど、うん、どうです第2シーズン入ってから。
まあ、
でも第1シーズンから明らかクオリティ上がってない。
そうですかね、
うん、そうでもない。
うん、まあ全体的にまあまあだなって。
もうちょっとこうあれのめり込みで見てもらいたいですよ、ね、こういう人
ね。そうか。
多分古畑任三郎
なんか、ね、だんだん古畑任三郎、うん、田村正和が怖くなってきちゃって、は
い、どういうこと。
なんか不気味じゃないですか、
うん、え、得体が知れませんよ。
得体知れないし、はい、なんかね、友達いないでしょつって小坂井に言われてたけど、もうそれ以上だなって思って。
あ、まあ感情が見えないとか、
うん、人を愛することがあるのか、う
ん、いや、だからでもそれは、うん、田村正和へのイメージと同じなんですよね。なんか、田村正和さんもプライベート一切見せないって、その厚み教師もそうだけど謎めいてるんですよね。でもそういうのの当て書きみたいなところも多分あると思うんですけど、うん、田村正和さんのキャスティングしなきゃこの成功って絶対ありなかったと思うんで、
うんうん、
まあ、でもそれこうネガティブに捉えられちゃうと思っちゃうとあれ
です。そうなんですよ。
これ俺はすごい魅力的なんですけど、まあ、そうか、古畑が怖いってなっちゃう。
気味悪いな。
いや、そんなん言ったらもうだって喋りすぎた、今回のその喋りすぎた男なんて、
はい、
それこそ気味悪いだらけじゃないですか。も
うそうですね、
意地悪全開だし。
そうそうそうそう、うん、意地も悪いんですよ。
意地悪、まあ意地悪いっていうのは、うん、要するにこれなんていうの、その今泉の、
うん、
こう思いの裏返しもあってね、こう今泉をこいつ貶めたんだなっていうのが多分あるんだよね。あと
今泉の口が収録されてましたね、 DVD に。今泉と、うん、あの科捜研の人と一緒に、
うん、ほら、今泉
慎太郎が、うん、終わった後に
収まってた、
うん、DVD
に。俺ノーチェックだった。本当ですか。
DVD 見てない。
見た、 DVD 見た。
え、 DVD
入ってた、
うん、交互に入ってる。
え、僕借りたの入ってないよ。
ええ、そうなの。
入ってない。
あ、ビデオ1のね、うん、2地点で借りたのに入ってましたよ。
入ってないはず。
あ、そう、
うん、やべ、だからってもう一回確認する。
3時間入って、うん、長えなーって思ったら、
え、それ全編通しで見て簡単に出ます。
一本ごとにこう
出る。だからこのこっち飛ばさないで順番で出る。
出る出る。
あ、じゃあ俺借りたの入ってないと思う。
ああ、そう、じゃあバージョンが違うんだ。
そうなんだ、
うん、
あれブルーレイですか。
うん、
DVD で。
そう、
マジで見なかった。それね、俺気になってたんですよ。あ、やっぱ入ってねえんだなと思ってたんです
けど、
ね、
そうかそうか、
なんとなんと
入ってましたよ。結構でもね、うん、そんなに面白くない。
まあまあまあまあ、小芝居、
ね、おまけですからね、
あれ。でもこれは96年の1月で、 その前作が、95年の一本の特番で、あの笑うカンガルーなんで、はいはいはいはい、まあ陣内の犯人の回なんですよね。あ、
前回ね、うん、言った陣内が当時絶好調って言ったけど、はい、多分ね結構ピークアウトしたくらいじゃないかな。
あ、でもピークだピークだと思うけど、まあそこまでじゃないですよ、うん、まあ第一、そうそうそう、超第一世ではないっていうか、ね、もう取って代わる役者は結構出て
きた。トレンディドラマもう流行んなくなってきた時期ですもんね。
いや、なんかね、トレンディ月9の富士のお決まりドラマとしては、うん、枠が一個変わってた、うん、あの陣内とかってそのダブル朝のとかああいう時代じゃん。そうそうそう、
木曜の10時とかですよ、フジテレビの。
そっから変わってったとこあって、うん、95年ってもうはっきりスマップとかガンガン出てきてたんで、ですよね。そう、まああれはね、あの時に、
そうだからね、陣内はね、ギバちゃんとかと一ためなんですよ。
あの、そうよ、だからあの辺よ、ギバちゃんと、うん、あと三上博史が出た頃とかね。だからどっちかって80年代の末というかね、うん、そういうイメージであるよね。う、うん、平成元年のあたりというかね、はい、でこれは今回喋りすぎた男が96日月で、前作がその95年の、これも多分春だったと思うんだけど、はい、95年の春ってことは、王様のレストランの直前なんですよね。
なるほど。
まあ、そのタイミングで、まあ前回その喋ったけど、まあ今泉もみが、より今泉らしくなってたなって感想あったんですけど、まあ今回もやっぱり、古畑と今泉のキャラっていうのは、あ、やっぱ俺が思うこの二人のキャラって、ここがやっぱ一番強いなっていうのがあって、まあいつの間にお前自律神経失調症になったんだよって感じですけど、まあ入院しているっていう。
そうですね。
で、冒頭で、例のその古畑のテーマがかかって、うん、シルエットが見えたら、田村正和と思いきや、あの人でね、羽賀君って今回から初登場なんだけど、はい、あの王様のレストランっていうそのソムリエのさ、あの人がさ、ね、ちょっと有能な部下役で、第2シーズンから出てくるんですよね。うん、分かるでしょ、今回。
分かります、
ね、うん、あの冒頭出てきた人ね。で、古畑さん、どうしたって言ってね、あ、いないんですかなんて、いないから聞いてんだよ、なんて、古畑さん、コンビニにいましたよ、なんて言って、うん、コンビニに羽賀君が探しに行ったら、うん、あそこ、ここで古畑初登場、みたいな、うん、まあ、だから、さんまの殺害シーンとか、うん、なんやかんやってことがひとしきりあって、うん、田村正和の登場が、多分始まって結構時間経ってから出てくるって感じでしたよね。うんうん、まあ、で、まあ、第1シーズンから引き続きなんですけど、まあ、食べ物ネタが本当に多いドラマだと思ってて、今回もそのハンバーガーの親父にこう、あ、コンビニの親父にそのハンバーガーの作り方がなってねってなんかまたケチつけて、ピクルスが花びらみたいになってないとダメなんだなってね、まあ、まあそれはお店のルールもあるんだろうにっていう、そのピクルス5枚も入れるかな普通っていうのがあるんだけどもういきなりそうやってケチつけてるって感じで、ね、ああいうのが楽しいですよ。
そうですね、
そう、
タンマオが犯人だってどの辺で目星つけたんでしょ
うね。あれはね、もう最初の最初、最初の最初だから、3人は同級生で幼な、まあ、古くからの学生時代の馴染みって設定なんですよね。さんまと、まあ、押水と今泉と花、はい、ちゃんね、
はい、
がっていう設定で、今泉は昔から花ちゃん花ちゃんって呼んでて、で花ちゃんって今はもう向井さん、向井ひな子って名乗ってて、ひな子だったかな、確かそんなのね、向井さんってさんまを呼んでるわけじゃん、うんうんうん、いわゆるその学生以降の最近の名前で呼んでるから、うん、古畑がそれをいぶかしげにこうじーっと見てるみたいなね、うんうんうん、なんかその時点だからもう本当のファーストコンタクトだよね、それね、うん、今泉とさんまのね、
そうですね、
まあ、そこで古畑もじーっと見てるっていうところがあって、うん、だからそれもいきなり遭難するか、ね、部下の弁護に来たやつをさ突然疑いの目を向けるっていうのもなかなかだよな、それっていうのも、
ね、
もうさんまにしてもどう思ったんだよって感じもあるよね、あれね、うん、もう自分で仕組んだのの弁護人として呼ばれるのかいみたいな、
今泉がね、うん、まあ、婚活みたいなことをして
そう、まあ俺でも今回めっちゃこれ、まあ正直これシリーズで俺ベスト回はこれなんですけど、何よりやっぱ最後のやり取りがね、その緊張感がやっぱ良かったな、かっこ、田村正和がとにかくかっこいいみたいな感じがまああって、今回もうすっげえ久しぶりに見たんだけど、やっぱ面白くて、ただね、やっぱりそのどうしてもこの第一シーズンからずっと喋ってるその犯人の行動のこの辻褄の合わなさみたいなのがどうしても気になっちゃって、前は気にならなかったんだけど、つまりそのあれってその押水はさ、その殺害する目的で行ったのかさ、
うん、
あのマンションに、でも、うんうんうん、おそらくそうじゃないですか、うん、もう決裂っていう部分で、うん、 もう多分この女は多分俺の言うことは聞かねえんだなっていう、もうある種諦めみたいな感情があって、うん、マンション行ったわけでしょ。その割に凶器とか用意してないとか、うん、衝動的なこう撲殺でしょ、うん、あれも確実に殺せるかって水差しで一撃で殴ったって、
う
ん、ねえ、そんな角が
そんな重量もないしね、あるのかな。
いや、しかもその角が立ってな、丸みを帯びた陶器で、うん、打撲はともかくとして出血して死ぬかねっていうのもちょっとよくわかんないですよね。毎回そうなんだけどね、うん、まあまあでもそれはまあ100歩譲っても、うん、とは言ってもそのあそこで交渉決裂するんだったらもうちょっとこうナイフなりなんなり自分でこう身元バレないような、うん、ね、持ち帰れるような凶器を用意しておくべきだなっていうのとか、うん、あとその今泉が来たことってハプニングなんですかね、あれってね。
ああ、そうですよね、う
ん、しつこくて困ってるってこうセリフでもあったんだけど、うん、タコ坊主がなんつって言って、そうよなんつって言って、うん、結婚したらええやないかってやめてよなんてやり取りがあって、うん、またその日も多分何度か追っ払われてるんだけど、またこうたこ焼き買ってくるわけでしょ、うん、でまあその電話を、今泉の電話に起点聞かせて、じゃあこいつになすりつけちゃおうってしてるんだけど、うん、今泉が刑事ってことも多分分かってるだろうし、うん、いくらその自律神経失調症っていうのはそのこっち都合なんで、うん、さんまがそこまで分かってるのかっていう、うんうん、ね、今泉は逃げるに違いないってそこまで確証があるのかなみたいなさ、うん、あそこで今泉が事件化してさ、うん、警察として動き出したら、うん、あのさんまのプランだってずれてくんだろうみたいなのもあるじゃないですか。あとその何より納得いかなかったのは、うん、今泉がこう到着して、うん、そのインターホンというかこうマンションの入り口で、うん、呼び出すでしょ、うん、部屋番号をして開けてくれなんて言って、うん、で開け OK 出して、うん、ガーって開いてありがとうみたいな感じで今泉がエレベーターに乗るわけですよね、うん、でその間にさんまはこうハンカチで受話器をこう持って、うん、110番して人殺しちまいましたっつって、うん、えこれって、うん、え履歴はってその110番履歴残るでしょっていうと、うんうね、あと声が違う、絶
対声も録音されてるはず
ですね、絶対されてるって。だってこの声は今泉が開けてくれって言った時の声を、これどう見ても今泉さんですなんつってるわけじゃないですか。たこ焼き買ったんで食べませんかって電話してくる、これはどう見てもいな、どう聞いても今泉さんだって言ってんだったら、うん、通報の声も確認しないよって話で、うん、こう明らか今泉じゃないし、その到着したから開けてくれっていうそのマンションの下でインターホンを押した時間だって絶対記録されてるだろうし、ね、あれとその110番した時間の辻褄合わなすぎるんですよね、うんうん、だってインターホンをして110番までの時間が多分あれものの 1,2 分だと思うんですよ、あれ、うん、その間に話して交渉決裂して殴り殺して電話ってありえないんで、うん、あこの辺当時気づかなかったなと思って、うん、なんか、うん、
まあ、雑なところですね、
変だなと思って、ただまあこういうのはどうでもいいんだっていう、まあ、
ね、
まあ、まあこういうことなんですっていう、その、まあ、
社
が
をね、
そう、まあ今泉は自律神経失調症だからこういうことしても、まあ今わかんないぐらいになっちゃってて、うん、で、さんまとこう、まあ3人は幼なじ同級生で、うん、まあ今泉を落とし入れましたっていう筋はわかるから、まあそれはそれでいいんだけど、うん、細けいこと言い出すと本当に辻褄が合わねえこれとか思って、うん、うん、そう。だから古畑が早々に押し水に目をつけるのももうやむなしかな、みたいな感じで、ちょっと思ったというか、うん、でしたね、はい。だからもうそっからというものもね、なんていうかその、わざわざその婚約者のね、うん、その食事の場面にさ、うんうん、わざわざ覗き行ったりさ、うん、あれは婚約者さんですかあれは、
そうですね、
あこのラインが素晴らしいとか、全く余計なお世話っていうか、うんうん、そうで、まあ実際に現場にこうね、我々も現場100編って言いましたよ、ぜひ来てくださいなんつって、うんうん、でまあ取ってつけたようにこのね、犯人は実は猫アレルギーでなせてね、マンションに彼が来るときはなんかペットホテルに預けてたみたいですなって、うん、アメリカンショートヘアのなんかね、ドモンジョって言ったけど猫もね、うん、まあ、ドモンジョ今後も出てくるんでね、
あそうなんですか、
うん、そうだから、まあさんまがあからさま嫌な顔をするっつうか、うんうん、で僕これで帰りますっつって帰ったらね、外でアクションくしゃみしてお大事にっていうなんかもう、ね、これまだ前半ですよみたいなね、もう、
もうはめて
る犯人とも確証してるみたいな、うん、感じがあって、あれってなんかその事件発覚っていうか、そのまあ今泉はその日にすぐ逮捕されたわけじゃないですか、とりあえず、
はいはい、
で、あのなんか裁判の始まるタイミングってどんぐらいなんですかね、あれって、
いやー、あんなサクサクいかない
ですよね、絶対いかないですよね、なんかしかも今泉は多分押し水に言うなりになってるっていうか、もう認めちゃってるんで
し
ょうね、
その自白しますよね、
なんかね論点ずらされてるんですよね、お前がやってやってないかじゃなくて、うん、今泉はもうやった前提になってて、うんうん、あの刑を軽くするための、うん、俺が力貸してやるみたいな押し水のその策略っていうのにまんまと乗っかっちゃってるから、 殺すつもりはなかったんだけど殴っちゃったみたいなことは認めちゃって、うん、で裁判が始まったみたいな、うん、でもなんかあれちょっと俺今回端から数えてたんだけど4回か5回ぐらいやってたんですよね、あの場面
が。あ、本当に
確か仕切り直してこう
裁判を
裁判、あれってどんぐらいのサイクルなのと思って、
うん、僕ね、あの西区で女の子が小4くらいの女の子が、
は
い、
ああ先祖のところ、
そう、うん、あれの法廷が書いたんですよ、
うん、あ、そうなんだすごい経験
だからね、
そんな前じゃないよあれ、
そんなにね、うん、そう、2、3年前の秋だったんですけど、はい、月1くらいだったかな、
あ、そうなんだ、
月1か2週間おきぐらいだった気がしますよ、うん、毎週ではなかった、う
ん、え、まさかあのあれですよ、漫画帳じゃないですよね、
漫画帳じゃないですよ、ちゃんと
あのシリアスな、ちゃんと、おお、すごいすごいすごい、色そういうことするんですか、小泉さんえ、よくやってるんですか、
いや、初めて、
あ、そうなの、すごいね、
ちょっと嬉しくて
しかも事件も事件でね、めっちゃなんか大騒ぎな、
全国放送でも一瞬映った、
いやいや、だってあれもショッキングだったもんあ、そうなんだ、
ねえ、今ね、こう上告して東京の高裁に行ったから、うん、僕は出番がない
あれいつでした、
2,3 年前ですよ、
いやいや違うよ、だってもっと前だよ、
あ、そう、あ、事件が、
だってファミレス映画館やってる頃そんなやってないでしょ、確か
やってますよ、
え、じゃあそんな法廷が書いたその日の夜にトラさん喋ったってことか、
その日じゃないか
も、いやいや、そうだけど、
そう、
え、全然話題にならなかったじゃないですか、それ、
まあ忘れてたのか
も、うん、あ、そうでしたか、すごー、
だけどそんな日、うん、しょっちゅうじゃなかったですもんね、あの結構期間を置いて
ね、えだってあんなそんな、うん、言うたら別に大した事件じゃないって言ったかこうあれだけど、
うん、
古畑の物語の中で今泉が犯人だから、うん、まあ大騒ぎだけど、
そうですね、
一般的に見たら別にこう進展性がないようなこれっていう、うん、そんなに頻繁に裁判してもなっていうのは、
まあ、あの今泉が面会の時に古畑がやったらニヤニヤしてるのが面白かったです
ねそうでしたっけまあそうですね、あれはね、こうなんていうか、その笑うカンガルーを見て何ヶ月か後の第2シーズンの古畑ってことでね、もう田村正和の所作すべてが俺は面白くて、
あ、
うん、ね、本当にいいのか愛してね、犯行認めたら終わりだよ ってねあのもう阪神なら自信ないなんて言ってね、うん、あの利用されてるのかわからないのか
ね、もうでもね、裁判始まってたら、ね、多分その自白、うんうん、裁判だか司法だから、うん、もう多分冤罪で決まっちゃいますよね
私とあの弁護士先生とどっちを信用するんですとかね、うん、あれセリフは俺結構好きで、
うんうん、
そうなんですよね、まあ、そしたら そんなの言ってたら、後半が進むにつれて、
うん、
相手方 その、ね、被害者側 その検事がね、
うん、
あの新たな証拠だっつってね、あなたはこのバラをプレゼントしてますねなってね、
うん、
で犯行あの向井さんが殺害されてた現場であなたはそれを持ち帰ってると、
うん、
明らかにこれは証拠隠蔽じゃないかみたいなさ、
うんうん、
それを言ってたらその向こう側の三万が顔が思わずほころんじゃうっていうかさ、
うん、
なんかね、あの思わぬところから新証言で、しかも自分に有利みたいな、うん、ニヤみたいな感じになっちゃって、うんうん、そう、まあその後にこう、まあ、古畑はもう頻繁にこうさんまとコンタクト取るっていうか、
うん、
なんかその、なんていうの、その犯行の当日 の、
うん、
あの手口なんかね、その電話、
はい、
ね、秘書が電話したしないっていう、揉めるのを避けるために録音してたなんてね、まあ、そのああいうトリックをこう崩していくところとか、うん、俺はまあね、結構すごいああいうところ面白く見ててたっていうか、
水差しと花瓶とかね、
いや、それ詰めてなんで、それ最後です、
最後
だ、うん、ただ水差しと花瓶も本当に最初から提示されてるんですよ、画面の中でね、
うんうん、
でも見てるこっちは全然気づいてないわけ、
うん
うん、あの水差しって言っててサンマだけが花瓶って言ってるわけじゃん、うんうん、それがまあ冷てになったって、
うん、
それはなんか見事なもんだなっていうのは最後見てて思ったんですけど、
うん、
まああれを見てる途中ではそのやっぱりクライマックスとしては、
うん、
あの冒頭でその今泉がこう、うん、押水頼むよみたいな感じで面会の時に先生無理なら無理って言った方がいいですよって古畑が押水に言うわけよね、うん、何言ってんですかって、今泉は僕の大事な友人なんですよって、
うん、
僕が何とかしますみたいなこと言って、
うん、
押水君いいやつだなんつって、その様子を古畑が見つめてて、
うん、
まあ、この僕の大事な友人なんですよが最後のまた決闘の場面で生きるっていうか、その、
うんうん、
最後に 最後通告というかその押水事務所に古畑が乗り込んでって、うん、あの私はあなたが殺したんだと思ってます、うん、まあ、友人の人生がかかってるんですっていうところがまあクライマックスというか、うん、その冒頭のさんまの僕の友人だっていうことまでちゃんとかけてる、うんうん、あそこの古畑はまるでおちゃらけてなくて、うん、本当にガチ古畑なんですよね、うん、
なるほど。
あれはなんかでも前編通してもここまでシリアスにやってる時ってあったっていうぐらいの、いつもなら余裕しゃくしゃくでニヤニヤしながら犯人詰めていくのに、あそこはもう本気で睨んでるっていうか、うんうん、あれグッとくるなっていう。だから逆に言うとあれ俺第2シーズンの何なら最終回とかでもよかったのかなって、うん、まだその古畑と今泉の関係性みたいなものってまだほら、まあもちろん分かってるっていうか再放送で見る分には当然分かるんだけど、うん、なんか第2シーズンってやっぱり古畑と今泉の関係っていうのもどんどん育っていくような気がするんですよね、うん、その上であれやった方が結構よりグッときたのかなともちょっと思ったんですけど、ね、うんうんうん、一作目にあれを持ってくるっていうのが、うん、まあなかなかすごいなと思ったんですけどね。
なるほど。
あのシリアス古畑は良かったっすよやっぱり、
はい、
うん、
そう、特に何も引っかかることなくスルー、うん、スルーって見てしまいましただ
から頼むよ小泉さんのこと。もうちょっとねそのあの人あのツイッターのあの人も多分楽しみにして聞いてくださってるんで ね、
でね、申し訳ありません。
でもあれ対決どうだった？最後の、う
ん、対決良かったですよ。
めっちゃかっこいいよね。
サンマの役者としてのサンマのね、うんうん、素晴らしさが発揮されてましたよ
なんか俺カメラワークとかもなんかかっこいいなーっていうのがありましたよね。
そう、なんで断ってんのかわかんないけど、うん、もっとね、うん、俳優の仕事いっぱいすればいいのになーみたいな。
あ、さんま？
そう、
うん、今回本当はロックスター落ちぶれたロックスターみたいな設定だったらしいんですよね。
へー。
あ、犯人としてね、さんまが。
ははは。
それさんまがなんかダメ出ししたみたいで、そのもっと古畑と差しでやり合うような展開にしたいって。でもナイスなセンスだなと思いましたけどね。まあ、あれ本当長台詞がすげえなと思いましたけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、そう、いや、あの対決は、まあ、これも、その後そんなに珍しいパターンというか、うん、その公衆の面前で犯人を逮捕するってことが意外とないんですよね、フロートもね、うん、だいたいその差しで2人でこう、うんうん、話を崩していくっていうかね、うんうん、こう決定的にこう突きつけるっていうパターンが多いですけど、うん、いろんな人が見てるところであんだけもう完膚なきまでに犯人をこう叩いてしまうっていうのは、
うんうん、でもね、うんうん、裁判長がそれは関係ありません、うん、バンバンってやりそうなもんだけど、
うん、あれね
そう、
この場でそんな言い争いしないでくださいみたいな、ね、感じになりそうではありますけどね
そう、質問にお答えください
まあね、あそこでその水差しを持ってきてっていう感じでね、これを一、まあ、人だけ過敏といった人間がいます、清水先生あなたですってね、
うん、
そう、まあ、あの辺がまあどこまでかっちりとほぼ決まってる演技なんだろうけど、
うん、まあ、そうだけどね、うん、それも言い逃れしようと思えば、うん、うちじゃこの形の水差しを過敏で使ってたんですみたいな、うん、母がそうやって使ってたんですよ、うん、言えば、うん、別にね、
まあ、そうなんですけど、ただいろんなことがこの明らかに今泉は犯人じゃないことはもうここで証明されてるわけですよね。なんかいろんなことの状況証拠としてね、
うん、
で、まあ、犯人は猫アレルギーだ、うん、の男だとか、うん、まあ、普段先生と呼ばれてるだとか、うん、細々とした要素を含めてって、うん、犯人は押水先生ですってところでそこから証拠を提示されるんで、うん、まあ、まあ、その、まあ、あそこまで揃えられちゃうとっていうところも、まあ、あるんでしょうけどね。ただまあ言い残りはできるっちゃできるし別に 100% の確証じゃないですから、あれだって、ね、
まあ、みんな素直なん
です、うん、そうそう、みんな素直っちゃ素直
古畑の犯人は、
そう、いや、でもね、あれはね、あの、まあ、この本当自分の話だけどさ、
はい、
あの足立くんって言ったじゃない、
足立くんいましたね、足立くん最近見てないけど、
俺も全然見ないね、元気じゃないかな、まあ、あいつが、まあ、僕当時一緒にバンドやってたのね、
足立とね、あ、
当時あの古畑やってた当時ね。で、まあ、俺がこの特番見たばっかりにさ、古畑すげえ、古畑すげえって言ったわけ、
うん、
で、こう第2シーズンのサンマーのあれが始まってさ足立もまあ、じゃあ、あいつは、彼は第1シーズンから割と好きで見てたっぽくて、
うん、そうだったんだ、
そうで、いいだろみたいな話してたわけよ、うん、じゃあ第2シーズン始まるね、楽しみだねって言って、うん、で、見てて、
うん、
で、このサンマのあの、まあ、最後の場面で、まあ、そこまで言うには何か証拠ではあるんかいっつって、うん、あります、この中にっつってで暗転して、うん、完全犯罪と思われた押水弁護士の殺人、しかし彼は一つ大きなミスを犯しました、
うん、
あのヒントはこの裁判調書の中に隠されています、皆さんも少し考えてください、うん、古畑任三郎でしたっつって CM 入るわけ、
はい、
電話かけて、私から、うん、見てるっつって見てる 興奮しめちゃくちゃ面白いやろ。いや、お前分かったっす。いや、分かんないっす。いや、見守ろう。うん、じゃあね、すいません。
トイレ行かれてよかったです、ね。
もちろん、もう、足立懐かしいと思ってね。思い出すぎよ、思い出す。それ。
かわいいな。
当時、それぐらい興奮したんですよね。うわ、すごいと思って。
よかったですね。
そう。で、まぁ、あ、解決編でその水差しが出てくるみたいな。面白いと思って。
なるほど。
すっかりね、古畑にハマっちゃったね。あの時に。多分でもあの演技に、その三の会の、はい、あの古畑のシリアスな法廷劇というか、あそこに見せられた人って俺かなりいっぱいいると思うっていうか、なんなら古畑好きな人の中で、割合的には一番多いんじゃないかとすら思ってますね。まあそんなこんなって感じでね、はい、まあさんまがやられてしまって、はい、今すぐ司法試験受けながらですってね、僕の弁護するんですよみたいな。
そうですね。
そう、さんまはだからその中森明菜のね、小石川ちなみを救った男でもあるんですよ、
ね、
そんなの
そんなね、
ましたけどね、うん、
なかなかよく小石川ちなみ救えましたね。
だからどうやって救ったんかなと思ってね、本当に。てか救えんのかいっていう ね、あいつも明らかに意思を持って殺してたけどなみたいな。うん、
閉じ込めてるもんね。
閉じ込めてね。うん、
ひどすぎるわ。
さあ、まあ、そんなこんなでね。
第2話いきますか。はい、第2話誰でしたっけ？
沢口靖子さんですね。
あ、そうだそうだ。
笑わない女です
ね。ああ。
これも俺結構に今回見たらね、あんま記憶なかったんですけど、全然良かったですね。
ああ、うん、そうですね、
うん。
笑わない女。
いや、まあ、
女子寮み
たいな。相変わらずその殺人の手口とかちょっとえって思ったけど、うん、でもやっぱ沢口靖子さんって。すごいんですね。なんか綺麗な人ですね。うん、なんかめちゃめちゃ、
まあ。あまりに経験すぎて罪を犯してしまうという。
そう。クリスチャンとしてのがもうハードコアすぎるっていうかね。
そう、だから戦争が起こる原因ってその辺
ですね。いや、まさにそうです。正義がね、
うん、
暴走するんですよね。
そう。
なんでもね。純粋さってのは怖いですよね。
うん、
マジで、
うん。そうだけどね、うん、その競技で一番ダメなことをやるっていうのはどういうこっちゃって思うんですけどね。
競技で一番ダメってこと。
いや、人を殺す流れみたいなことないんですか。
だからないんだよ。
ないんだ。
だって言ったらキリスト教なんて宗教性質なんだよ。だってそれを宗教の名のもとにどれだけ殺し合いしてきたのって話だから、
うん。だって泥棒するなとか言うでしょ。
そうそうそうそう。そうなんだよ。
ねえ。
うん、だから逆に言うとさ、その。うん、あの当時まだオウムの残りがっていうか、まあ、96年なんでなんかあったじゃない。
頬を張られたら反対の頬を差し出せとか、
うん、ああそんなあったっけ。
まあキリスト教かわかんないですけど、
人参
を愛せよとかさ。
そうそうそうそう。
だから愛せろ、うん、愛したらもう別に殺さないじゃんって思うんだけど、うん、
いやだから、ね、そういうところがこうキリスト教のこの歴史もあるじゃないですか、
うん、だから深いようにも程があるぞって思うんですよ、
ね。う
ん、
そうですね。だから ああいうそのオウムで、
うん、
すっかりハマっちゃった人たちも、うん、やっぱりその計算が立つ人たち、その、
うん、
理数系の人たちが圧倒的にハマっちゃうっていうのは非常にね、うん、それこそ不気味なものを見てたというか、
そうですね、
あ、人間って本当にそうなんだなみたいな、
うん、
だからそういうところにおいて逆にああいう昔からあるその、ね、経験なクリスチャンとかの方が、
うん、
逆に内面がわからないっていうか、
そうですね、
そういうところはちょっとあるっていうかね、今回の沢口靖子さんまさにそんな感じっていうか、
うん、
あれだったけど、俺なんかちょっと昔ちょっと割とこうこの人って落ち着きすぎてるっつーか、
うん、
割とこう地味な女優さんってイメージが昔あったっすよね。
俺はねデビュー作だと思うんですけど、はいはい、1984年のゴジラでゴジラガールとして、
あ本当に
出てきた。
1984
年のリバイバルで、まあ本当リブートしたゴジラがあったんですよ。それ武田鉄矢とか出てて、
はいはいはい、
あの、なんとかX って自衛隊の間抜けな UFO みたいなのが出てきたり、それをねスクリーンでね、84年ぐらいから初めて自分の小遣いで新潟に出てきて映画を見るっていう行為を始めてた時なので、沢口靖子はその印象がすごい強いんです。
あ、そうなんだね。
でもその時は本当あのお綺麗なお姉さんみたいな、
お綺麗な、
そう、東宝のシンデレラで多分優勝して、その、
あ、でも
されたんですよ。
俺ね、身を尽くしって
あ、身を尽くしは
連ドラ、連続か、そうそう、朝の連続ドラみたいな、うん、あれも印象強いね。
テレビ小説見てましたよ。
あ、本当ですか。
うん、まあ全然覚えてない
です、ね、覚えてないけどね。
あの当時はね、ハネコンマとか、
ハネコンマも
言う
よかったんだよ。面白かったですよね。
そう、おしんも見てたし。
そうそうそうそう。
なんで
ハネコンマと身を尽くして結構今でも
名前は。なんで中高生時代はそんなものを喜んで見てたんだ。まあハネコンマはね、
斉藤由貴でね。
斉藤由貴のファンだから見てたんですけど。
これね、身を尽くし柴田恭兵がかっこよかったんだよ。
お
確か。うん。
めっちゃ覚えてる。
ああ、そう、うん、そうだったかもしれない。
そう。だけどやっぱ沢口靖子さんって年齢不詳な感じがしたんだよね、あの頃。
そうですね。
落ち着き払いすぎて
る。だから、うん、全然綺麗だなと思うけど、うん、あんま、あの、美人すぎて、
なんかあんまわかんない感じ。そうそう。
な
ん
か萌え要素がないみたいな。
それがね、今回やっぱ俺もいいおっさんになってみたら、うん、沢口靖子ってやっぱとんでもなく美形なんだなと思いましたね、なんかね、見てて。うん、
なんか人間味がないんですよ、ね、
人間味ないです。まあなおのこと今回のキャラ設定なんかも含めて、
もう宗教モンスター
また今回もその第1話のハンバーガーに続いてね、また食べ物がフューチャーされててね、うん、マッシュポテトを食べてるっていうね、
あのビーガンみたいな生活してるあ
のグリーンピースを混ぜた緑マッシュと人参を混ぜた赤マッシュと、
そうタンパク質がないとって思うんだけど、
あのマッシュポテトとマッシュポテトのダブルマッシュですなって思って、うん、ギャグなんかこれ
だけど、ただカサカサになるあの美貌は維持できない
本当だよね。これでも本当にマッシュポテトとスープとパンだけみたいな感じでね、うん、でこのなんつうかそのフルハートお得なチャリで現場に駆けつけるわけよ、うん、今回ね、うんうん、でもうなんかのっけからはもうつか遠いよなんて言っても疲れちゃったもうなんて言いながらソファーになんかどっかり座ってね、うん、なんかもうすごい気だるそうなフルハートがいて、うん、でまあまあそうこうしてたらこうね捜査線上にまあこの沢口靖子が浮かんできて、うん、もう食事の場面でロックオンみたいな感じなんだけど、うんうん、沢口靖子と喋りながら、うん、そのスープにとんでもねえ量の塩ふっかけてなんかかけすぎじゃないかしらってなんか沢口靖子言われて、でもあれもなんかあ疲れてんだなってさ、なんかこう濃い味を欲してるのか古畑みたいな、
そうかそうか、
まあそれもあるし、こう沢口やっぱこれってその古畑の一つの手なんだけど、はい、その犯人と目星つけたやつにこう余計なことを言ってこう動揺させるんですよ、なんか撹乱するんですよね、うんうん、この事件の話をしつつはぐらかすみたいな、うんうんうん、あれ毎度の古畑の常套手段で、サンマの時で言えばその道をこう教えなかったり、そのエアコン取って、あのリモコン取ってくれとか、話をこう育ししながらこう撹乱していくっていう、で今回の沢口靖子に対するあのスープに塩かけるのも、おそらくあれは沢口靖子の気をなんかこうあちこちに生かそうとするみたいな、あれは多分古畑の手というかね、
なるほど、
多分そうなんだなっていうのを思って見てるというか、
余計なことを喋ら
ず余計なことをしてこうね、うん、あのおそらくガチガチにこう何か言おうと決めてたところを崩しにかかるというか、うん、
なるほど、
そんなような意図 があるのかなとかね、まあ、勝手に思ってたという感じ。だから今回で言うとその沢口靖子は今回鉄パイプで後頭部一撃じゃないですか、
結構
1、2撃 2回ぐらいだったね、でこう本棚
割とまともな武器、
あでもその本棚から落下して、うん、鉄洗いで強打して死んだことに仕立てるわけです
よ、そうだそうだ、
死なんのかなってそのおじいちゃんとかじゃないさ、反射神経言うて若い男は、うん、言うて受け身取るよっていう、その足踏み外してもっていうさ、そんなに、だしその状況を作るにしてもその、いきなり古畑にばわらされてたけど、その箱入りのこんな単行本上の段に置かないみたいな、そのやっぱり、うん、そこはやっぱ上の書棚の上から本をガサって崩すべきだったし、うんうん、ね、その、うんうん、状況証拠を作るんであれば、うんうん、だったら、ね、それをこう変に下から2段目の本とポトンと落としてもさこれじゃダメだよこれっていうさ、うんうん、だから手がその嘘つかないために、うん、マリアカラスのテープを聞いてたわけじゃん、部屋でマリアカラスを聞いてましたっつって、うんうん、まあ、そういうとこは一生懸命なんだけど、うん、やっぱりこう根っからの悪人じゃないから、やっぱりそういうとこ爪がどうしてもっていう ね感じっていうかね、であまりにもこう殺人現場としてずさんすぎるっていうか、うん、その戒律のこと知らないから、うん、戸を開けっぱなしで廊下にも血が飛んでたりその相手が着てたであろうガウン そのボタンを引きちぎって持ったままだったりってことが、うん、逆に古畑を混乱させるんだけど、うん、それはもう戒律見てきゃ全部腑に落ちるっていうか、あそういうことなんだっていうことがもうどんどん分かっていっちゃうから、うん、最初はよく分かんなかったけど、もう後で確信してもうこいつしかいねえじゃんみたいになっちゃってて、うん、そうで、あとは動機みたいな、うんうん、でまあ非常に面白かったけど、まあそれこそもう沢口靖子が捕まるぐらいなら嘘つけってばかりに、うん、そんな唇知りませんわとか言っちゃえばそれこそ話は振り出しに戻るのにみたいな感じあるんですけどね、うんうん、そうつまりその生徒から募集した口紅を自分で塗ってみたい衝動に駆られて、はい、それをまあ見られてしまったがために殺したっていうわけじゃないですかそこまでわかるもんかねっていうね、動機がね、
そうそんなね、うん、まあどこまで宗教にのめり込むとそうなっちゃうのかっていう感じもするんだけど、
沢口靖子さんもでもあれ演じてるのかね、表情が ね、まあ、帰りずに笑ってはいけないっていうのもあって、ね、あれだったけど、本当に無表情な演技でね、うん、そう。でね、こう、リュウジさんのピーとね、この間喋ってたんだけど、彼も古畑好きで、
あ、そうなんだ。
うん、それで、ことにこの回好きだと。
へ、
でね、あ、何、どこが良かったのって言ったら、その、要するにその、謎が解けて、翌日の朝、うん、あの、あそこの聖堂で、うん、古畑と沢口靖子の1対1の場面で、うん、沢口靖子を中心に、うん、なんかカメラワークがマジすごいらしいんですよね。
あ、そうでしたっけ、う
ん、沢口靖子を中心に古畑がこう後ろを歩きながら、うん、こう自分の推理をこう解いていく場面の、うん、そのカメラワークがあまりにもかっこよすぎるとかって言って、うん、お、そう、まあでも、これもプロデューサー目線だなって思いましたけど。
なるほど、全然覚えてない。
あ、でも言われてみると、あ、なるほど、なるほどっていう。
まあ、
う
ん、俺ね、結構前に見たから、あ、割とぼんやりした記憶ですよ。
小泉さんに本気出させたいで、私もな、もうちょっとのめり込んでもらえたら。
そうですね。
そうですね。まあでも、三魔界でこんな感じだとね、多分、うん、あとこの後も多分こんな感じだと
思います。そうか。
そうですね。まあ、それで、
はい、
あの、何でしたっけ、その
、はいはい、
沢口靖子、まあ、だからなんだと言うんですみたいなね、うん、あの口紅の話ね、うん、だからとて、それは別に、私が殺した決定ね、ね、うん、決め手にはならないわよみたいなさ感じなんだけど、うん、いや、大丈夫ですね。なぜなら犯人が自供してくれるからです。戒律ですってね。嘘をついてはならないと。
そう、
担当直に聞きます。あなた、あの、殺しましたかってね。わ、うん、かりました。自供します。
そう、嘘だけはついてなかった。
嘘だけ
は。これまで。
そうですね。言葉が少ないっていうのは嘘をつくことにはなりません、ね、うん。
もっと早く聞いてくれれば言ったのに、みたいな。
ね、まあ、ね、あれで。まあまあ、それでまあ、ね、俺はまあ古畑ってまあでも俺言うほどそんなね古畑は怖くないのはやっぱり人間味もあるっていうのは、
うん、
やっぱあそこでその抑えを持ってくるところもね、うん、俺は結構ジーンとくるというかね、う
ん、なるほど、
抑えも慣れれば美味しいものですなんてね、うん、私はちっともそう思ったことがないわみたいな、
そう、なんかね、うん、俺がその古畑を不気味に感じるのは、うん、俺に多分ね犯罪者の気質があるせいです
。あんな感じで詰められたら壊れるみたいな。
もう やめてくれよ、みたいな。
そう
です
ね。
そう、怖いよ、みたいな。
本当
そう。
なんかさ、
自分が詰められてる気分になるみたいな。
やっぱでも、なんていうかな、この、今までの見てて、
うん、
あんまヒヤヒヤしないじゃないですか。なんか犯人がやっぱり ずさんつったらあれだけど、
そうですね、
もっと頑張れみたいに思うことが多くて、
うん、そうそうそう
そう、俺ならここもっと古畑かわすなとか、
うん、そう、常にね、古畑を、うん、犯人を応援しながら見てるんですよ。しらきれよみたいな。
まだいけるってっていうね、そうそうそう、感じが本当に多いですよね。
わかんないって言えとか、
うん、俺もね、そこはもうちょっとうまくやるだろうなーっていうの、ね、まあ、そこへ行くと、この次のね、この草刈正雄会は、まあ、
はいはいはい、
まあ結果としてすぐパクられましたけど、はい、まあ、頑張ってはいたかなっていう気はしましたけどね、はい、何でしたっけ、
どんなんでしたっ
け、あれ、おひょいさんと家族ぐるみのお付き合いで、奥さんを寝取っちゃって、
う
ん、まあ、それがバレて、
医者でしたっけ、
ね、草刈正雄、医者の役でしたね、
住み込みの医者みたいになってた
んですよ、ね、住み込みじゃないけど家族付き合いしてて家にいることは当たり前みたいな、
なんか自分の部屋があるんじゃないかぐらいな勢いで、
もうみんなでシェアスペースみたいな感じになってたね、なんかね、花見六助だね、あのおひょいさんの作家でね、
はい、はいはいはい、う
ん、で奥さんがね、あの一色最高さんってマジ本当当時よく見たような女優さんね、うん、でまあその奥さんとできちゃった草刈正雄が、うん、まあつまりそれ浮気されたことがおひょいさんに感づかれちゃって、花見六助に、
うん、
なんで探偵雇ったら確証したと、ただ相手の男は、あの、あさって分かるんだ、まあ、週明けで写真を送ってくるっていうことで、その時分かるっつって、だからまだあの時点で草刈正雄が相手ってことは花見六助にはバレてないみたいな、うん、でももう遅かれ早かれもう時間の問題でバレるっていう、
うん、
ところでまあ犯行に及ぶ、
うん、
ただそのこれ最後に明かされるんだけど、殺人の動機としてはむしろ奥さんを殺したかったっていうね、その、うん、奥さんはガチであの草刈正雄に惚れてて、
うんうんうん、
あの乾先生ってね、
うん、
に惚れてて、もうなんなら花見六助とは未練がないからもう一緒になりたい、うん、ただ草刈正雄にしてみたら別に家庭がちゃんとあって、あなたはあくまでも遊びみたいな、そんな本気になられても困るみたいな、
うんうん、
まあ、そういうのがあって、結局二人とも二人をこう心中として仕立てて殺すみたいな、
うんうん、
感じでしたよね。
そうだ、
エピソードがそのだから登場人物がこの花見六助とこの一色最古の夫婦と、 お手伝いのあの亀山さんつってあの、はい、松金米子さんわかるでしょ。
松金米子さん、うん、久しぶりに見ましたよ。
あれね、当時あれまだね、
出ずっぱりでしたよね。
出ずっぱり出ずっぱり、まあ、あのお手伝いさん、あの人毎回あの人っていう感じのね、うん、もう、うん、当時ね、ちょっと調べたら43歳ぐらいだね、う
ん、
あれね、
なんか学園物があったら必ずお母さんにいるみたいな
めっちゃ老け顔っすよね、あれね、あの人ね、うん、よく言いました。まあまあ、なんかそのあの犯行時にね、うん、その松金米子と一緒にあのもうそのおひょいさんが死んでるっていうのをさ、もう人がいる時点でこのバレ、うん、知られるのがやっぱベストっていうか、
うんうんうんうん、
人がいないところでやるともう明らか疑いの目がかかっちゃうみたいな、うん、だからそういうアルバイト作りのために、うん、ね、もうお手伝いさんと一緒に発見するみたいな手を装いたくて、
あの時でもお湯を沸かしてって言って
あの時間稼ぎね、
なんかでもお湯なんか役に立つのか、出産でもないのに、
でも医者に言われたらとりあえず入ってるしかないんじゃない、動転して、うん、まあ、ツッコミというのは電子レンジ押してくれてそんなにブレーカー落ちるかっていう、
そのそうです ね、あの規模の家で ね、
その
10アンペアぐらいしか契約してないのか、
電子レンジと炊飯器がも今まさに炊き上がるとか、うん、そこに同時にドライヤー使ったとかね、そういうことなら分かるんだけど、うん、電子レンジだけだろみたいな、なんかそれで押すなり電気落ちるっていうのもどうよみたいな、ね、感じあったけど ね、そう、まあそれでこうそうしてる間にこう それまでは自作自演の自殺の小芝居だったのが、うん、まあ、そこで本当に殺されちゃうっていう、ね、うん、感じでね、うん、まあミステリーマニア の、うん、あの鶴瓶よりは上等なんじゃないっていう感じ
だ
と思いました。うん、そうそうそう、だからむしろこれね、草刈正雄よくやってたと思うんですけど、はい、むしろそのなんていうかその、彼草刈正雄のセリフにもあったけど、うん、すごいこう花見はすごい三流作家だってその、うん、ね、あ、不安でしたって古畑が言うんだよね、うん、だけどいやそれ差し絵が多いからですよ、ね、
こんなの読んでたんです
、そこの知れたそこの知れたミステリーね、こんな読んでたらね、見識疑われますよみたいな、もうあのあからかさまに結構バカにするっていうか、
そう、プロサッカー仮にもプロなのに、そうそうそ
う、でもあんなセリフなんか下手に言うと逆にフラートに目つけられちゃう
よ、そうそうそうそう、ね、
あんま知らない方がいいんじゃないかなそれと思ったけど、
ね、しかも自分がかつて作家を目指してた
って、うん、そうそうそうそう、なんかだからそこにそのいわゆるこの冷静な殺人鬼でその計画も用意周到なんだけど、
うん、
そこにここ隠せない感情っていうか、その、うん、今回見てて思ったのは、うん、つまりその自分がこれだけのトリックを作れて、うん、すごいミステリーマニアとしても、もう俺はもう浜野美六助よりも圧倒的に上って自負があるわけよ、
うん、まあ、小説家はね、
そう
トリックだけ考えるのが仕事じゃないですけど
ね、そうなんですよ、でね、なんかだけど現実は浜野美六助が受け入れられてるわけよ、うん、小説家として、うん、多分この現状に、うん、あの草刈正雄コンプレックスだったんですよ、
うん、
おそらくね、
うん、
だからこう古畑に対して感情を吐露するのもあれ結構ガチな気持ちっていうか、うんうん、あ、本当ならあれすっとぼけてた方が捕まる確率低いんだよね、
う
ん、
そうですよ、う
ん、だから今回見ててすげえそう思ったんですよね、うん、
あ、なんかやめろやめろって
思いながらディスるなよそんなにみたいなね
そう見てました
よ、むしろその友人が死んだ悲しみを前面に出した方がいいぞそれ、うん、みたいな、
それは一切出してなかった、
うん、出してなかった
いつもの調子で
ね、本当にそこの知れたミステリーしか書けないんだ彼はとかね、なんかね、冷静な感じでね、面白いと思ってねで、まあ古畑が疑問点を言うとさ、
はい、
つまりその自殺する日に、
うん、
ね、憲法があの本を読んでて、
うん、
折り目つけてたとかさ、
うんうんうん、
死ぬ人間がこんなことするでしょうか、いや、ね、死ぬ本ぐらい読みますよとかね、なんかそれをこう、
うん、
そこは全部その花見の行動を否定する、あの肯定しちゃうんだよね草刈正雄がね、
うん、
つまり古畑の疑問点を全部否定しようとするっていう、まあこれもよくあることだけど、
うん、
それを言うばっかりに古畑の疑問はどんどん深くなってくる、
どんどん目をつけられてしまう、
ね、そう、古畑そこは古畑って一人賛同してた方がいいのにとかね、
なんででしょうね衝動的なのかな、
そうそう、まあそれはだから買った本じゃないんだよね見てごらんすって、このね、うん、しおりが入ってて、
まあでもね、実際問題、うん、僕の知り合いの作家の増野浩一さんは、
はい、
同時に読んでる本が10冊ぐらいあるから、
あ、でも僕もそういうタク
シー、折り目なんかいくらでもついてる、そんなの気にしてたらいつまでも、
ね、そうそう、全くそう、
死ねない、うんうん、
しかも不思議だったのはその読んでた本の奥付けが今日なんですって言うんだけど、うん、奥付けってだいぶ早く来て
るよ、そうそうそうそう
そんなの関係ねえよみたいなね、
うんうん、
いや古畑君そんな日付はねもう1ヶ月前から発行されてるかって、いや終わりだよ、
そうそう、
ね、
うん、何の疑問でもない、
疑問でもないんだよね、でね、思わず写真撮っちゃったんだけどね、
はい、
花見六助のね、おひよいさんの小説がデスクにあって、
はい、
背表紙撮ったんだけど、これやっぱね、あの、なんか、
ああ、あった。
やっぱり猫が死ぬと、
自分のドラマのパロディ、自分の
作品12人の優しい日本人と転校生待ってた16人の転校生、あとこれ電撃入籍殺人事件って本がもう爆笑なんだけど、
これ
なんですか、これで前の年に、はい、三谷さんと、あの人、うん、転校生、小林さとみが結婚して電撃結婚でニュースになったんです。
へ
そう、だからここでなんか、
なるほど、
生かしてんだなと思って、もうこれ、ね、これもね今回初めて知ったって感じです。
そう、面白い、二人も離婚されてね。
そうですね、
そう、
そうそうそうそうそう、まあなんかこうなんですかね、その、うん、まあ、事件が発覚し、古畑はまあどこで疑問を持ったのか、まあそういう状況証拠としてね、
うん、
あとそのこめかみじゃなくて、うんうん、ね、おでこ打ち抜いて、
そう、
そうとかもまあ微妙にこう混乱するっていうかさ、うん、操作上ね、あれっていう、
口とかね、顎とかね、
そうですね、顎が多いかもしれないですよね。なかなか
映画でも見たことない
でまた変にこうこれ見よがしにはこうコケ落としじゃないけど、その、うん、まあ動乱じゃなくて、そのメイク塗る、メイク塗るね、血のメイクみたいな、うんうん、ことして捕まって死んでたっていうことが、うん、まああれって思わせるっていうか、うん、こういう感じで、まあ、ただその時も俺思ったのは、それこそ打ち合わせしとけやっていうさ、その、
うん、
草刈正雄投票医さん
とか、
うんうん、そのあんまり血のりでメイクしちゃうと、それこそお手伝いの神山さん触死しかねないから、
うん、
顔が見えない角度で寝ててくださいとか、うん、ね、パンって音だけ聞けば、うん、もう自殺って思い込むよって言って、うん、で塗らないでいいからみたいなさ、うん、こととか、それこそ遺書なんて先に書かしとけよそれっていうさもう分構成しろ自分でみたいな。
しかもね、
う
ん、当時の、うん、プリンター付きのワープロだから感熱紙でいいのか、
そうそうそうそう、
消えるぞ、
消えますよねあれもそのね、事件のこうその自殺の自作自演を遂行してるときに、改めてワープロで打たせてるっていうのも、いや、これ変だって。最初から用意しとけよ、それっていう、
うん。
そう、その辺もあってさ、なんか
結構長々とした文章でしたよね、う
ん、
あれ。
よく読んでないですけどね。ね、なんか大事な人に裏切られて、生きる希望がどうたらなんて、ね。
そう。
そうそうそうそう。まあ、あれをあの場で打たせてるっていうのも、あれこれ、署名、名前書いてないじゃないですか、なんてね。
名前別にあんま関係ないけどな。
でもワープロだけだとやっぱきついんじゃないですか。
名前、まあ、そうだけど。
今書くよとか言いながらね、うん、でまあその口果てたそのペン、うん、インクとかなくなったペンをいつまでも取っとく癖があって、うん、ね、それでどうたらなって言ってね、うん、結局そのタイミングでその神山さんは今大慌てで今お湯沸かしてるからあれでもコンロの方が早いと思うんだけどな、なんか電子レンジよりもと思いますけどね、
うん、
あれね、うん、まあコンロじゃちょっとラチ開かなくてこう電子レンジにお湯をねセットしようとしたらバツンって落ちて、
うん、
まあまあその間にペンで署名してたみたいな、
うんうん、
感じがね、まあ、まあまあまあって感じでしたけどね、まあまあで、フラードが来た時にまああとまあ何せゲームがいっぱいあって、
はい、
ね、ゲーム対決は、まあ、ゲームはことごとく圧勝するみたいなね、感じで、まあ、今泉が元ハスラーとかも初めてしたけどね、今回ね、あ、お前元ハスラーだったんだみたいな、
うん、ビリヤード。
ビリヤード。感じでしたけどね。まあ、でも、なんていうか、その、あんなお屋敷に出かけててさ、
はい、
今回、もうチャリで行ったんですよ。うん、で、今回初めて出てきたんだけど、向島音吉が出てきたんですよ。
向島音吉、
冒頭の警察官ですね。整備している警官に、はいはいはい、ちょっとこの自転車、あれしといて、つって、うん、君名前はって、向島音吉ですっていうわけ。
うん、
え、向かうに島で、向かう島で、え、音吉っていうのみたいなやり取りをしてですね。まあ、今後毎回出てくるんです、彼が。で、もう古畑が一向に名前覚えないんですよ。
うん、
毎回名前聞いとくっつって、向島ですっていうわけ。うんうん、まあ、だから向島君が今回最初出てきたなっていう感じでね。まあ、もう、それこそ、第3シーズンのもう最後の方になるけど、スペシャル特番で一郎が犯人会があるんですよ。
うんうん、
一郎の兄貴設定なんですよ、この向島君が。まあ、それはまだだいぶ先の話ですけどね。うん、向島君もまあ、第2シーズンのまあサブキャラっていう感じでね、出てきて、
はい、
うん、感じですよね。
そんなとこですかね。
そんなとこですかね。まあ、ただね、今回面白かったのは、
はい、
まあ、あの現場に来て、殺人事件で、うん、まあ、夫婦の心中と見せ、
と思いきや、
そうですね、
状況証拠が明らかに違って、うん、これは殺人の可能性があるってもうあの時点で分かってて、うんうん、となると草刈正雄以外いねえじゃんっていうのは どう考えてもお手伝いさんの まじゃないでしょっていう、ね、それはまあどう考えても明らかで、まあ、
珍しく2人殺してるっていうのがあり
ましたね。そうですね。で今回面白かったのは今回草刈正雄がなかなかおおっと思ったのは、あのじゃあまあこれで私は帰りますって時に古畑くんってあのね、まあ疑ってる僕のことを疑ってるなそう言ってくれみたいなね、うんうんうん、何言ってるんですかって、いやいや違うこの状況を見れば誰だってそう思うよってね、うん、だけどちょっと考えてみてくれないかってね、その亀山さんと駆けつける時はまだじゃあ何あの何つうのかな、その時に辻褄がまあ結局合わないんだっていうね、もう僕と亀山さんがいたんだみたいな、うん、つまりそのそれがあの鉄砲のパンっていう音が嘘だとしたら、うん、じゃあ花見はもう死んでるってことになるんだよっていう、うん、いうわけで、それがまあ草刈正雄のフェイクっていうか、うん、あの時点でまだ生きてるわけじゃん、うん、でもその逆のもう死んでたってことになるんだよっていう、うん、こう匂わせをっていうかさ、だから古畑はここはうまく遠ざけようとしてるんだなみたいな、うん、じゃあ僕はいつどうやって殺したのみたいなさ、うんうん、それでも僕がやったっていうわけみたいな感情を荒げるっていう、うん、で古畑がそれに危うく引っかかれそうになりましたって、あの時実はまだ生きてたんですねみたいなことを解いていくっていうかさ、うんうんうん、あの辺はまあこう犯人の中ではかなり良かったかなっていう、
うん
うん、知性があるなこいつ、
そうですね、
みたいな気はしたんですよね。うん、そうだからなんでこう草刈正雄が負けてしまった原因は、はい、今回思ったんですけど、
はい、
その花見六助があまりにも俗物って草刈正雄を言うけど、
うん、
ある意味それも人間のこう大事な、うんうん、いい一面といえばいい一面というか、うん、こう素朴な人柄っていうか ね、
そうですね、
でみんなを楽しませるエンタメ性に長けてて、うんうん、楽しく小説を読ませて、まあ、楽しい気分になったわけよね、うん、読者はね、だからこそ生き残ってるわけじゃないですか、
うん、
でもなんかそういう俗物性をこう草刈正雄が批判否定しすぎたことで、うん、逆にそれがこうなんかボロが出ちゃったなっていうか、うんうんうん、
まるで
向きになっちゃったんだなっていう、
そういうミステリーの重箱を隅をついてる我々をそうじゃないぞって言ってるかのような楽しみんな楽しい思いをさせてるでしょっていう、
そう
なんで素直にお前らは楽しまないんだい、
俺全然楽しいんですよ、
俺のことですね
いやだからね、その今回の、まあなんか そういうことって、でも俺、なんか年取るって、やっぱりこういうこといろいろやっぱ考えながら見るんだなって、自分でもしみじみ来たんですけど、はい、
うん、
でやっぱ草刈正雄が最後のセリフでも、いつもこうだっつって、あの、うん、ね、ゲームとかね、こういう細かいところで全部勝つのに、肝心なところでポカをするって、うん、ああ、でも、本当そうなんだな、人生、マジで。なんかね、結局、おおらかな目で見りゃ、花見六助の勝ちなんだとかさ、
そうそうそう、
ね、そういうのってあるじゃないですか、
その通りです
、うん、考えすぎはよくないよみたいな。
まあ、しょうがないんですけど、我々もこう何年もずっと、ね、こうやってねドラマや映画を重箱の隅に突きながら見すぎてるせいで
ここ数年ずっとそうですもんね
すっかり素直に楽しめない人格になってしまう、
そうかな、どうかなね、まあそう、うん、まあでもだからでもそういう意味でもね、良かった草刈正雄今回すげえ面白かったなと思って
そ う、ね、う
ん、そうなんかね、まあ、フラードがこうね、はい、あの人生は、ゲームは人生と同じっておっしゃってましたね。
はいはい、
ね、だけども、人生はゲームじゃないですよね、うん、あの。遊び半分でやると偉い目に遭いますってね、
うん。
気づくのが遅かった、つって。いい回だったな、みたいな。
そうですね、うん。
面白かったですよ。
大事ですよ。
はい。
はい。
よかった
です。そういったところですね。はい、どうも。
はい。
ありがとうございます。
大丈夫ですか、
はい、大丈夫です。
ではでは、お疲れ様
でした。お疲れ様でした。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
料理と
あの映画この映画味わうの